い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
テスラがね、定時株主総会を開催して、イーロン・マスク最高経営責任者のですね、560億ドル、約8兆8000億円規模の巨額報酬案が再承認されたというのにびっくりしましたね。
はい、
8兆8000億円の企業トップに対する報酬ってね、どうなのかなと。今日の日経は面白いこと書いてたね。確かにテスラはね、過去4年間セダン出してないんですよ。トラックはね、僕はドジャースタジアムのすぐ近くで見たんですけれども、4年も新車出さない自動車会社ってなんだと思ってね、まだまだ紆余曲折あるのではないかなと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職、マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい、
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。FRB、 アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、政策金利を 5.25% から 5.5% に7回も連続で据え置くことを決定しました。参加者の多くが年内3回としていた利下げ予想を1回から2回に修正し、中央値は1回になりました。パウエル議長は記者会見で、政策金利の誘導目標の修正を検討する上で、委員会は新たなデータ、常に変化する見通し、そしてリスクのバランスを精査すると述べ、データを重視しながら慎重に判断する姿勢を強調しました。
パウエルさんが木曜日の朝ね、日本時間の朝1時間以上喋ってるのに全部付き合って、それで金曜日はですね、放送局来る前にまた1時間以上上田さんに付き合って、結構大変な週だったなと。
日銀は金融政策決定会合を開き、長期金利の上昇を抑えるために実施している長期国債の買い入れを減額する方針を決定しました。来月下旬の次回会合で今後 1,2 年程度の具体的な減額計画を決定し、7月会合まではこれまでと同程度の月6兆円規模で国債の購入を続けます。政策金利である無担保コール翌日もの金利の誘導目標は 0% から 0.1% 程度に据え置きました。
この 1,2 はですね、ポイントの1で日米の金融政策決定会合の政策判断についてというところでコメントしたいなというふうに思います。
EU、 ヨーロッパ連合の立法機関であるヨーロッパ議会の選挙で、極右や右派など EU に懐疑的な勢力が議席数を伸ばし、フランスやオーストリアなどで国内第一党になった模様です。物価高や治安、移民政策などが主要な争点となり、ポピュリズム、大衆迎合主義的な手法を取る極右などが支持を集めた可能性があります。フランスのマクロン大統領は選挙結果を受けて、下院にあたる国民議会の解散を表明しました。
これはポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思ってます。
EU、 ヨーロッパ連合の執行機関であるヨーロッパ委員会は、中国製電気自動車の輸入に最大 38.1% の追加関税を課すと発表しました。 現行の 10% から最大 48.1% に引き上げ、来月4日から実施します。中国政府から補助金を受けた安価な電気自動車が EU 市場に流入し、競争を不当に阻害していると判断しました。
これはですね、今後まだ中国側との話し合いは続くと言ってますんで、変更される可能性は少しは残っているのかもしれないけども、中国側が主張を変えるということはないんだと思いますね。予定通り 10% から最大 48.1% に引き上げということになると思います。これとは別にアメリカはですね、現行 25% の中国製 EV に対する関税を 100% に引き上げました。4倍にしたということなんですけど、まあ実際にはですね、アメリカには中国製の EV っていうのはほとんど輸入されてないので、まあ予防措置だと。しかしこれに対して EU にはですね、相当もう中国製の BYD とかですね、入ってきているので、中国側がどう反撃するかですね、そこを注目したいなというふうに思います。
アメリカのニューヨーク証券取引所は、アメリカ株の24時間取引に向けた議論を開始しました。施設取引所による時間外取引、超高速取引所業者による自己勘定取引の増加で、証券取引所を介さないアメリカ株の売買シェアは、今や全体の半分近くを占めています。競争環境の変化が、ニューヨーク証券取引所に変革を迫っています。
これはね、私はそんなに熱心に株取引やってるわけじゃないけれども、東京の場合だと9時にならなきゃ始まらないじゃないですか。で、その前にニュースがいくら出てもですね、9時からしか取引できない。3時になるととっとと終わりになってですね、なんだこれはと。でも世界のニュースってのは24時間あるわけですよね。アメリカもそうなんですけれども、やっぱりマーケットってのはね、売る人と買う人がいれば自然にできるわけで、取引所はですね、いやこの時間しか取引を引き受けませんよって言ってると、どんどん他にですね、取引を取られてしまうということになると思います。だから私はこれはですね、世界中の取引所がいつか対応しなければいけないマーケットの24時間化に向けての動きだというふうに思いますね。
アメリカのアップルは自社開発の生成 AI アップルインテリジェンスを発表しました。スマートフォン、 iPhone などに搭載します。オープン AI の対話型 AI、チャット GPT との連携も発表し、一部のサービスでは消費者の許可を得た上でチャット GPT が対応します。生成 AI については、当初学習データの収集方法などを念頭に、整理しなければならない問題がたくさんあると、一貫して慎重な姿勢を示してきたため、開発が後手に回ったと言われています。
アップルはですね、とにかく実機レベルで世界のスマートフォン市場の半分弱を持ってるわけですよね。日本も非常に高いマーケットシェアがある。しかもですね、アップルというのはセキュリティとプライバシー、この両方を非常に慎重に守ろうとしている会社です。であるからしてですね、オープン AI 型の対話チャット GPT を始めるとどういうことかになるかというと、これは大変なことになるわけですよね。どちらかというとオープン AI なわけだから、開かれた感じがするじゃないですか。アップルはどうしたかっていうとですね、そこに一つゲートを設けて、どうしてもチャット GPT 使いたい人はその上同意してくださいということで入れるようになるっていうような仕組みを考えているらしいです。考えているらしいですっていうのはですね、まだ正式にですねスタートしてないわけですね。アメリカでも秋にデータ版が始まるということで、まあ日本で始まるのは来年なんでしょうね。とにかく実機が世の中に山ほどあるし、Apple Intelligence を使えるのは iPhone の最新機種しか使えませんよと言ってるので、始まる時には買い替えなきゃいけないですよね。私ね、発表はこれも夜中1時間以上見たんだ。それでね、見てて思ったのは、大した新鮮味がないなと。 Google の Gemini 1.5 とかですね、オープン AI の 4O とかに比べるとですね、大したことないなと思ってたんだけど、とにかく実機がすごい勢いで出ているので、やっぱりアップルが生成 AI をマシンに導入するってのは大変なことなんですよね。だから最初アップルの株はですね、世界開発者会議の後は下がったんだけど、その後ググッと2日ぐらい上がってですね、1位ですよ、1位マイクロソフトを抜いて世界一の時価総額の会社に立ち戻ったりしたんですよね。アメリカのマーケット見てると、ダウがずっと弱くてナスダックがずっと強いのは、やっぱり生成 AI の世界がですね、やっぱりアメリカのマーケットを牽引しているなという気がします。だからそういう意味ではですね、アメリカは非常に新しい分野を抱えているがゆえに、 世界中から人と物と金が集まる仕掛けになっていて、今週もね、SP とかナスダックは史上最高値をつけましたからね、そういう印象を強くもしましたね。まあ日本はね、権威者がないんですよ、日本の株はね。
政府の経済財政諮問会議は、経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針の原案をまとめ、経営人材向けのリスキリング、学び直しとなる教育プログラムを新設し、2025年度に3000人の能力向上を目指す目標を掲げました。MBA、経営学習士の取得で学ぶような経営知識や戦略的思考を身につけてもらい、収益力強化を通じた賃上げを後押しします。
これポイントの3のところで取り上げたいと思います。
経団連は選択的夫婦別姓の早期実現を求める提言を発表しました。婚姻時に夫婦いずれかの姓を選ばなければならない今の制度は女性活躍を阻害すると訴えています。徳良正和会長は記者会見で、当事者個人の問題として片付けられず、企業にとってはビジネス上のリスクになっていると強調しました。経団連が選択的夫婦別姓についての主張を政策提言としてまとめたのは初めてです。
経団連としてもね、よほどもうこれ看過できないと思ったんでしょうね。で、結婚した女性がですね、最初に言うのは、病院行って呼ばれても誰が呼ばれてるかわからなかったっていうね。そんなのはね、許されないですよね。で、僕はね、なんで日本が選択的夫婦別姓の実現を阻害しようとする力が働いて政治がそういう動けないかですよね。で、政治はもう政治資金とかそういうこといっぱいやってるじゃないですか。でもこっちの方が重要ですよ。こっちの方が日本の発展にはるかに役立つし、もうそろそろね、古い考えの人に抜いてもらって新しい考えを日本に入れていかないとちっとも新しくならないと思う、僕は。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは日米の金融政策決定会合が開かれました。伊藤さんも会見をずっとご覧になったということですが、政策判断いかがでしょうか？
まあ、両方見ててね、思ったのはこういうことです。はるかにアメリカの方が金融政策の政策余地ってのはあるなというふうに思いました。
はい。
で、それに対し今日のね、上田さんの記者会見1時間ちょっとぐらい見てたんですけど、まあ苦しいですよね。いうことがね、はっきりしない。結論もね、国債の買い入れ額を減らす、だけどもその規模は市場の皆さんとの話し合いを通して7月の金融政策決定会合で決めたいって言うでしょ。
はい。
それはマーケットはがっかりするに決まってますよ。だからすぐにね、158円までね、はい、行ったわけです。で、7月の30、31がね、次の日銀の金融政策決定会合なんですよ。1ヶ月と10日以上あるな、という感じで、今回の金融政策決定会合で決まったことの非常に面白かったのはですね、債券市場参加者会合の開催についてってやつで、何書いてあるのかなと思ったら、日本銀行金融市場局は本日の政策委員会金融政策決定会合における決定内容を踏まえ、債券市場参加者会合を以下の要領で開催しますって書いてあって、まあ日時は別途お知らせしますと。形式は銀行と証券、あとバイサイドのね、グループの3つに分けてやると。でもね、僕ね、聞いたことないよね。だって日銀っていつもね、マーケット関係者と意見交換してるはずなんですよ。朝ね、電話かかってきて、今日どうですか、買いはどうですか、売りはどうですか、ね、為替の場合もそうなんだけど、
はい、
需給を調べて、毎日やってるんですよ。毎日やってるのに、またね、日本銀行本店に呼びつけてね、会合するのかと。だから結局ね、今日決められなかったことについて、つまり国債の減額、買い入れの減額についてね、決められなかったので、先送りしようと。でも先送りするには何にも理由がないとまずいなと。
はい、
だから、債券市場参加者会合というのを開くのかなと。 僕ね、今までね、ずーっと長く日銀さんと付き合ってて、こんな会合やるってね、だってあんたら毎日やってんだろうと。朝に晩にこう、日銀から電話かかってくるわけだから。
はい、何か新しいことが出てくるんでしょうかね。
出てこないでしょ、だって毎日やってんだから。で、思ったのはね、あ、それだけ日銀苦しいんだと。何を決めるについても余地がないんだなと。で、今回ね、この発表は12時半ぐらいやった時に、ドル円がね、スルスルスルっと上がって、158円近くまで、その時は。そりゃそうですよね。今回、まあ、500億でもね、1000億でも減額するとは思ってたら、しませんと。7月30、31の次の会合で決めますと。みたいなね。これ、ため息出ちゃうよね。僕なんかそういう感じだったらね、びっくりしましたよね。だから、そういう意味では、日本の金融政策の政策運営余地っていうのが非常に狭くなっちゃったなという感じがするし、
はい、
それが見えてるもんだから、例えば今日の日銀のね、政策発表後に、指標10年債の利回りが何パーセントになってるかなと思ったら 0.942 ぐらいだったですよね。で、この発表の前は 0.966 かなんかだったので、また日本の金利下がったのかなと思ってですね、一時 1.1% になったら大騒ぎになったじゃないですか。だけど、またもうね、潜水艦レベルですよね。で、対してね、アメリカは、要するにベースはこうです。アメリカ経済は強いというベースがあって、それをどうコントロールするかというふうに一生懸命考えているのが、FRB ですよね。パウエル議長以下の。はい、日本は、そもそも弱いので、弱いのをどうやって押し上げるかっていうことを考えながら、かつ、円があまり安くならないようにするということを考えざるを得ないんだけど、日銀の人も言ってるけどね、いくつかの目標を同時に達成することなんかできないと、それはそうですよね。政策金利を上げて、ドル円を、例えば145円にするってことはできるかもしれないけども、そんなことをしたらですね、やっと物価上昇の圧力が、第一の力、第二の力ともに、ついてきて、やっとデフレ状況から完全に脱却できうるというところまで来てんだけど、
はい、
できないじゃないですか、そんな急激なことはね。だからね、今日の会見を見て、本当に上田さんお気の毒だなと。だから例のね、円安が国内消費者物価に与えている影響は無視できるのかって聞いて、はいって言っちゃったっていうね。あれも含めてね、上田さん苦しそうだなというふうに思いました。それに対してね、パウエルさんの記者会見っていうのは、まあ、歯切れがいいんですよ。それは政策次第ですよってね、大体の質問が飛んできてもね、答えてるっていうのはね、要するに物価の上昇もまだ高いという中でアメリカ経済が強いわけですよ。雇用もね。徐々に強くない指標も出ているけれども、確信が持てないということで、今回も利下げを見送りということで、今年の初めはですね、年内3回の利下げだと言ってたんだけれども、直近のですね、ドットチャートを見ると、1回か2回、4.75 から5.25 の間になりそうなので、そうなるとどうなるかっていうと、その後のね、消費者物価や卸売物価の下落が、アメリカの金利を下げた面があります。直近で僕が見たらですね、4.285 だった。で、結果、どういうことが起きるかというと、
はい、
ドル円が今のドル高円安傾向から抜け出すとしたら、アメリカの長期金利が、さっき 4.28 とか言いましたけどね、これがね、4を割った時ですよね。4を割るとどういうことになるかというと、3.98 とかになるってことじゃないですか。
はい、
で、円金利が今 0.95 とか96じゃないですか。で、間違うとね、金利差が 3% 切るんですよ。僕はそんなに簡単にアメリカの直近利はね、どんどん下がるとは見てないんだけれども、もう円金利はね、大して上がらないです。どう考えても。
そうですね、
どう考えても大して上がらない。だって上げられないから。
はい、
景気が弱いから。で、そうすると何が起きるかというと、アメリカの金利を見ていて、例えば4を割って 3.8 とかになってきたら、かなり円高になる可能性がある。そういうふうに皆さん見ておけばいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
日米の金融政策決定会合の政策判断を見ていて、今週本当に思ったのはですね、フリーハンドの幅が FRB は相当ある。だって政策金利は今 5.25 ないし 5.50 なわけだから、下げようと思ったらいくらでも下げられるわけじゃないですか。
はい、
対して、日本の政策金利って今0ないし 0.1?どうやって下げるんだよ、これままね。というところまで来ているので、いつもこの番組で言ってるんだけど、日本の経済を強くする方策というのをきっちりしないとですね、上田さんがいつも苦しそうな顔してですね、円安の質問は お答えできませんつって記者会見で言うような事態がね、続くんじゃないかなというふうに思いますよね。
次は、EU の立法機関であるヨーロッパ議会の選挙で極右や右派などが議席数を伸ばしています。
重要なのはね、極右や右派が伸びたって言うけれども、じゃあフォンデアライアンが首が飛んだかってそうじゃないわけですよ。はい、だからコアのところは、ちゃんと今までの欧州議会を握っていた連中が持ってますよと。ただし、どう見ても極右とかね、ドイツで言えばドイツのための選択肢とか、イタリアで言えばメローニ首相が率いるあの政党とかで、ね、伸びたわけですよね。だから今までとはちょっと雰囲気の違うヨーロッパが出てきたなという感じがします。で、一番のリスクは、極右が伸びた、ルペンさんの政党も含めてなんですけれども、マクロさんが頭に来てですね、議会解散するって言っちゃったことですよね。
はい、
マクロさんの読みとしては、急遽国民議会選挙をやるって言ったら、彼らはね、候補者揃えられないんじゃないかと。で、さすがに一回、反マクロンの票を投じた人たちは、理性に戻ってね、いや、やっぱり彼らがやりすぎだから、あなたは長くやってっていうことをね、考えたと思うんです。でも、今の世論調査によると、やっぱり、極に対する支持が非常に高いみたいですね。そう、何が起きるかっていうと、マクロンさんを支えていた国内政治基盤が、もし大敗したらですよ、
はい、
ものすごい弱くなるってことですね。で、マクロンさんは大統領だから、任期は保障されるんだけども、十分な国内政策を発動できないってことになります。
そうですね。
ということは、弱いヨーロッパの始まりとも言えますよね。つまり、ドイツとフランスのがっちり手を組んだ関係によって EU ってで動いてるわけだから、ショルツさんも弱いわけですよね。で、加えて、イギリスのね、スナク首相は別にもう EU から出てるのでどうでもいいと言えばいいんだけど、またこの人もいなくなる可能性がある。だからね、今イタリアで G7 の会合をやってるけど、このうち何人1年後にも残ってるかなって言ったらね、メローニさんくらいしかいないよね。だからそういう意味ではね、ヨーロッパの政治バランスがすごく右側に傾いてきたということは言えるんだと思います。日本としてはね、岸田さんもどのくらいやれるか知らないんだけれども、でも、フォンデアライアンさんが率いてきた、今のヨーロッパのコアの人たちとは非常にいい関係がいいし、僕はね、メローニさんっていうのはいろいろ調べてみたんだけど、
はい、
例えば中国の一帯一路から脱退した時にそれを決めたのはメローニさんなんですよ。
はい、
つまり反中国ですよね。で、ウクライナに対するロシアの侵攻を最も非難した一人はメローニさんなんですよ。つまりね、通常言われているヨーロッパの極右や右派とは違うんですよね。今回彼女の率いる政党は、欧州議会で、これ、総議席が720、ほぼ1割の議席をね、メローニさんの政党が取ってるんですよ。アメリカのトランプさんとも違うし、他のハンガリーとかね、そういうところの人たちとも違うということで、がぜん彼女のね、株が上がっているという状況かなというふうに思います。G7 が終わった後、みんな国に帰って、厳しい状況に置かれる中で選挙するんでしょうけれども、1年後にはね、相当メンツが変わってますよね。じゃあ、欧州議会で極右がなぜ伸びたかっていうとね、
はい、
やっぱりね、メルケルさんが進めた移民の誘致政策、普通の人がついていけなくなったってことだと思いますね。やっぱりね、いい割の問題あると思います。やっぱり困ってる人は助けなきゃいけないっていう議論はあるけれども、じゃあ自分の家の隣に言葉のわからない人が来てね、異なった習慣で異なったタイミングでゴミなんか出したらどうなるんだっていう話ですよね。やっぱり嫌な人が多いんですよ。少数の間は耐えられるけれども、耐えられない。で、一方、国の金はどこへ行ってるかというと、ウクライナの支援に渡さざるを得ない状況になってきている。さあ、理論的には、ロシアのウクライナ侵攻を許すわけにはいかないので。だから今回ね、G7 が合意したね、ウクライナ支援機構っていうのは、総額が500億ドル。それは各国がまあ拠出するんですよ。なぜだったら、ロシアのね、資産の利子を毎年50億待ってても、どのくらい時間がかかるかわからないので、まず、先進国が拠出して、すごいボーンと使うわけですよね。まあ、武器の購入とかに使う。でも、ウクライナは返せないから、どうやって返すかっていうと、ウクライナ壊したのはお前ら、ロシアだろっていうことで、ロシアの資産そのものを接収したら大変なことになるから、そこから生まれる利子は、ロシアが壊したウクライナを再建するために使ってんだから、あなたのところのお金の運用費からもらえますよという形で出てくるわけですよね。この枠組みもね、別に各国が条約に基づいてやってるわけではないので、今後どうなるかちょっと見ていきたいなというふうに思いますね。
続いて政府の経済財政諮問会議が出しました骨太の方針、 この中で経営人材向けのリスキリングを新設するということです。
この番組で何回も言ってるじゃないか。
伊藤さんはよくね、おっしゃってますよね。
リスキリングが一番必要なのは経営者ですよ。
はい、
もうね、みこしに乗って上になった人が多いからね、新しいことに興味を持たない人が日本の経営者の中で多い。そういう人たちが自然と変わっていくのを見てたらですね、それは日本いずれ負けますよ。他の国にね。
はい、
だからまあ私はね、今頃かというふうに思いますね。
はい、
それで、リスキリングっていうのは、今ある自分の知識を捨てるんじゃなくて、ノウハウとかそういうものを新たに保管する、
はい、
それによって新たな領域を保管できるようにするっていうことであって、で私はね、新しいテクノロジーとか新しい仕組みとかそういうものは何ができるかっていうことぐらい知らないと、とても企業の経営はできない時代に入っているというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
この頃ね、渋谷とか表参道を歩くと、ふっとでかい字で抹茶って書いてあるんです。抹茶？最初に入ったのはね、多分渋谷の宮下通りだったと思うんだけど、抹茶の店があって、まあ僕抹茶大好きなんですよ。特に冬はね、抹茶ラテをいただくんですね、はい、朝カフェラテいただくのと一緒で朝食にいいじゃないですか。それで渋谷だけの現象かなと思ったら、
はい、
世界中に広がってんですよね。ザ抹茶東京っていう店があって、この前いろいろな番組のニーズがあって調べたんだけど、香港に9店舗もね展開してるんですよね。それでね、ほとんどがインバウンドの外国人の方々です。それと、お茶が好きそうだなぁと。それより緑茶が好きな人とまた違うんですよ。
そうですね。
抹茶が好きな人はね。ああ、面白い現象だなぁと思って、特に冬の寒い日にね、抹茶ラテをいただくのはものすごくいいのでね、抹茶ブームこれからも続いてほしいなぁというふうに思いますよね。ただね、ちょっと高くなっちゃったね。
そうですね。
平気でね、1000円近くするんだよね。ちょっと高すぎるなというのもあります。
専門店とか。
そうですね。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、抹茶ブームでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週一番悲しいニュースはね、ドクターイエローの引退かな。
そうです。見ると幸せになれる。
僕はね、調べたら自分がいつ会ったかというと、2011年、2014年、2015年に3回会ってるんですよ。
あ、そうですか。
ほとんどね、大阪で会ってるんですよ。JR 東海のドクターイエローと、
はい、
JR 西のドクターイエローが両方存在しうる場所なんですよね。
あ、そうですね。
僕は大阪でテレビには長かったから、やっぱりチャンス多かったんだというふうに思ってね、物好きだからね、窓の真っ赤何があるんだお前らと思って
覗くん
だけど全然明らかにしてくれないんですよね。まあ夢があるから走らせりゃいいじゃないかと思ってんだけど、うん、引退するまでにもう一回見れたらいいな。
そうですね、
というふうに思いますね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。